今日はゼカリア書第11章です。このところでは偽りの牧者のことが語られています。一節にレバノンよと出てきます。そして一節の終わりに火がお前の杉の木を焼き尽くすという言葉が出てきます。これは言うなればレバノン杉、そしてまた二節にはバシャンのカシの木と出ています。その当時としてはこのようなレバノンの杉やバシャンのカシの木というのはこの貴族や王が建てる家を象徴しているものであったわけです。非常に高価であり、そしてまたそれはもう素晴らしいものとして羨ましく思われるようなものであったわけです。じゃあなぜこんなところに出てきているのか。実はこれは高慢を表すような言葉であるということになるわけです。自分はレバノンの杉やバシャンのカシの木で家を建てた。自分ほど素晴らしいものはない。ですからイスラエル・ユダが滅んだ原因は何であったのかというと、自分自身が高ぶるということであったわけです。神様に栄光を期さない。神様が豊かに祝福して、また恵みを与えて立ててくださった。そうしたことを忘れてしまったということに尽きるわけです。ですから4節のところに、私の神、主はこう言われた。ほふらえる羊の群れを飼え。なんと預言者ゼカリアに対して神様はこの羊の群れを飼え、すなわち羊飼いになれというふうに命令をされたわけです。そしてこの羊に関しては5節にこの買ったもの、それから売るものというふうに出てきます。この買ったものはこれをほぐっても責め覚えることはなく、実はこれは捕囚にしたアッシリア、またバビロンを意味していると捉えられるわけです。羊を買って自分のものにする。じゃあ売るものは誰か。それはユダヤ、またイスラエルの指導者たちであった。そして彼らは主が褒めたたえられるように私は豊かになった。このところでも、この自分が豊かになる。その思いが、実は、国を滅ぼすものとなっていったということになるわけです。その牧者たちは羊を憐れまない。ですからそこには、私利私欲、そして弱いものを虐げる。神様の真実が行われないというような状況であったわけです。ですから6節の後半を見ていくと、人をそれぞれ隣人の手に、また王の手に渡す。彼らはこの地を打ち砕くが、私は彼らの手からこれを救い出さない。彼らは捕囚となっていく。そういうことが語られているわけです。そしてこのゼカリアは7節のところにこの2本の杖を取ったとあります。一本を慈愛と名付け、もう一本を結合と名付けた。牧者は長い杖を持っているわけです。そして先がこう鍵みたいになっています。実はその長い杖を持って羊のこの行く道を定めていく。そして時には崖から落ちた羊をもその杖を持って引き上げるということがあったようです。しかしこのところではそれぞれのその棒に対して慈愛と結合という名前をつける。ところが10節にその慈愛の杖を取っておった。そしてまたさらには14節に結合というもう一本の杖を折った。なんと慈愛も結合も折られてしまったということであるわけです。なぜ羊を導くその杖が おられてしまうのか。八節のところを見ると、私は一月のうちに三人の牧者を退けた。私の心は彼らに我慢できなくなり、彼らの心も私を嫌った。三人の牧者は何を意味しているのか。おそらくこれは三人の、まあ、言うなれば、神様から任命された人たち。一人は王であるわけです。そして一人は祭司。そしてもう一人は預言者。その三人がイスラエルを導くために神様が立てられた三人の牧者であった。じゃあ彼らは主に忠実に従っていったんだろうか。残念ながら従っていかなかったわけです。王も神の祭司も、そして預言者すら平安だ平安だと偽りの平安を言って、間違った道にそのイスラエルを導いていってしまった。ですからなんとこの慈愛の杖、そしてまた結合という杖が折られていってしまう。十節の割に私の契約を破棄するためであったという言葉が出てきます。神様とイスラエルの関係、まさに憐れみと、そしてまた結び合わせる、そういうものがことごとく破棄されていってしまう。12節に私は彼らに言った。この私っていうのはすなわちゼカリアのことであるわけです。彼は羊飼いとして羊を飼う。じゃあその代価を、賃金を払え、そういったわけですけれども、なんと彼らは十二節の終わりを見ると、私の賃金として銀30シェケルを測ったとあるわけです。この30シェケルっていう金額は奴隷一人の値段であるっていうふうに言われているわけです。そしてさらに、この注意すべき言葉は13節のところに、主は私に言われた。それを陶器師に投げ与えよ。私が彼らに根積もりされた。たっとい与えを。ここで、私が彼らに根積もりされた。私はひらがなで書かれているわけです。漢字ではない。旧約聖書で私っていうふうにひらがなで出てくると、これは主なる神様のことであるわけです。なんと神様自身が根積もりされた。それが銀30枚。実はこれはイエス・キリストにおいて成就したということです。ユダはイエス様を裏切った。その時に民の指導者たちからもらったその金額が銀貨30枚だった。ところがそれを彼は主の宮に投げ込んだわけです。でもそれはもう汚れたお金だということで、宮には納められないで、陶器師の畑を買うという代価にされた。まさにこのゼカリア書の11章13節の言葉は、イエス様によって成就されているということであるわけです。誠の牧者が捨てられる。そして逆に15節を見ると、もう一度愚かな牧者の道具を取れ。なんと神様はこのゼカリアに愚かな牧者の道具を取れ、もう一遍愚かな牧者になれ、言われたわけです。その愚かな姿っていうのは16節に出てくるわけですけれども、彼は迷い出たものを尋ねず、散らされたものを探さず、傷ついたものを癒さず、衰え果てたものに食べ物を与えない。かえって肥えた獣の肉を食らい、その蹄を裂く。全くイエス様とは対照的な人物であるわけです。これは偽キリストの姿だと言われているわけです。最近ニュースでも統一教会のことが挙げられました。それを起こした文鮮明はまさに この16節に出てきているようなことを彼は行っていたわけです。しかしイエス様は全くそれとは逆であるわけです。イエス様の姿は実はヨハネの福音書の10章に出てきます。ヨハネの福音書の10章8節に、私の前に来た者たちは皆盗人であり強盗です、羊たちは彼らの言うことを聞きませんでした。私の前に来た者たち、すなわち旧約聖書の王、祭司、預言者、そうした者たちが果たして良い牧者として導いたのか、そうではなかった。もうまさに盗人であり強盗であった。そしてヨハネの10章10節に、盗人が来るのは盗んだり殺したり滅ぼしたりするために他なりません、私が来たのは羊たちが命を得るため、それも豊かに得るためです。私は良い牧者です。良い牧者は羊たちのために命を捨てます。まさにイエス様は私たちのために十字架にかかって命を捨ててくださった。私たちが従うべき方は誰なのか、私たちは誰についていくのか、私たちの信仰が今問われることではないかと思います。私たちのために命を捨ててくださるこのキリストこそ誠の牧者、良い牧者であるわけです。私たちは主に従い、そしてまた主の喜びを私たちのうちにも豊かに与えていただきたいと思います。